こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医学医療系学生のための総合医学英語テキストステップ1は、日本医学英語教育学会が編んだ、医学医療系学部の初学者向け医学英語教材である、医学英語教育ガイドラインのミニムムルクワイメンツレベルに対応し、専門科目を学び始めたばかりの1、2年生でも取り組めるように設計されている。扱うのは発熱、貧血、脱水症、頭痛、胸痛、腹痛、骨折、妊娠など診療の入り口で遭遇しやすい症状態である。各章は問診会話のリスニング、語彙、読解、ライティング演習を軸に構成され、単語帳や医学論文読解書とは異なり、患者とのやり取りを含む実用的な文脈で英語を学ばせる。音声ダウンロードにも対応しており、医学知識と英語運用を切り離さず、基本的な診療コミュニケーションの土台を作ることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一般的な症状を軸に初学者が医学英語へ入る段階を設計する。本書の題材は貧血、頭痛、胸痛、咳、腹痛、骨折といった専門分化した疾患名よりも先に理解しておきたい一般的な症状である。この選択には、医学英語を単なる難解な専門用語の暗記にしない意図が見える。初学者は病態整理や治療法を詳細に学んでいない場合でも、どこが痛むのか、いつから症状があるのか、どのような経過かといった基本的な情報の重要性は把握しやすい。症状を中心に据えることで、英語表現を診療場面の目的と結びつけられる。本書は全12章で、発熱、脱水症、肥満、催化障害、難聴、妊娠なども扱い、身体の問題を幅広く取り上げる。ただし、各領域の専門的診断や治療を深掘りする臨床医学書ではない。あくまで医学医療の学習を始めた学生が日常的な症候に関する英語を理解し、基礎的に扱うための導入教材として位置づけるべきである。次に、問診会話のリスニングが語彙を患者対応の機能へ変える各トピックの出発点に問診の会話を置く点は、本書の実践性を特徴付けている。医学用語を日本語と英語で対応させるだけでは、実際に患者から訴えを聞き取り、必要な情報を尋ねる場面に十分対応できない。問診では症状の部位程度、持続時間、増悪、警戒する条件などを確認するため、語彙が文の中でどのように使われるかを知る必要がある。本書は会話のリスニングを通じて、医学英語をコミュニケーションの一部として学ぶ構成をとる。付属の音声ダウンロードサービスは、文字だけでは身につきにくい発音聞き取り、会話の流れを確認する手段となる。外国人患者や多国籍の医療スタッフに接する可能性を考えると、初期段階から音声を伴って学ぶ意義は大きい。一方で、本書だけで高度な問診技能が完成するわけではない。会話を繰り返し聞き、声に出して再現し、自分の質問へ置き換える学習によって、教材材内容を運用可能な表現へ移す必要がある。さらに、語彙読解ライティングを連結し、予技能を偏らせずに扱う。本書は各章を問診会話語彙読解演習という順序で構成し、医学英語教育ガイドラインが掲げるボキャブラリーリーディング、ライティングコミュニケーションの領域をカバーする。これは医学英語学習で起こりがちな偏りへの対応でもある。医学用語だけを暗記しても、文章を読めなければ知識を参照できず、英文を読めても自分で情報を書いたり質問したりできなければ、対人場面での利用は限られる。会話で扱う表現を手がかりに語彙を確認し、読解でよりまとまった情報を扱い、演習で書くという流れは需要と算出を接続する。特に初学者にとって、英語学習と医学学習を別々の負担として積み上げず、同じ症状テーマを複数の活動で反復できる点は有用である。豊富に配された練習問題も理解したつもりになることを防ぐ役割を持つ。ただし、扱う4領域は基礎段階の到達目標に沿うものであり、学術論文執筆や専門診療科での高度な討論を直接の対象とするものではない。そして、読解教材として症状を説明する基本的な医学情報の把握を促す読解パートは、英語を会話の決まり文句としてのみ扱わず、医学で内容を読み取るための入り口を用意する。臨床の場では、患者との会話だけでなく、説明資料、記録、教育資料、将来的には英文文献などから情報を得る機会がある。そのため、症状に関する英語を文脈の中で理解する訓練は、語彙学習を知識の運用へ進める上で重要である。本書が初学者向けであることから、読解の狙いは複雑な研究デザインを批判的に評価することではなく、一般的な症状や状態についての基本情報を英語で捉えることにある。章ごとにテーマが定まっているため、道語があっても前後の内容、奇襲の会話表現、語彙項目を手がかりに意味を推測する練習につなげやすい。これは医学英語特有の長い語や派生語に慣れる準備にもなる。読解を終えた後には、 単語単位の訳語確認だけで済ませず、何の症状について、どの情報が述べられているかを日本語または英語で要約することで内容理解を確かめる学習が望ましい。最後に、回答の扱いを踏まえ、授業利用と独学で異なる補完策が必要になる利用者のレビューには、解説がシンプルで読みやすく音声をダウンロードして聞ける点を評価する声がある一方、問題の回答が掲載されていないという指摘もある。もし自習で用いる場合、答え合わせが十分にできないことは、誤った理解や不自然な英文を自力で修正しにくいという制約になり得る。とりわけライティング演習は正解が一つに決まらない場合もあるため、単に語句を埋める以上のフィードバックを必要とする。本書は授業で教員や仲間と確認しながら使う場合に構造化された教材としての長所を発揮しやすい。他方、独学者にとっても利用価値がないわけではない。音声を使った反復、医学英和辞典、信頼できる学習資料による語彙確認、学習仲間や指導者への質問、英文添削サービスの活用などを組み合わせれば弱点を補える。購入採用時には教材の内容だけでなく、回答確認や発話練習の環境を確保できるかを検討することが現実的である。結論として、本書が特に適するのは医学部、看護学部、保健医療系学部などで学び始め、専門英語への最初の足場を必要とする学生である、すでに専門用語を大量に覚えた学習者よりも、一般症状を題材に患者との基本的な会話、語彙、短い読解、記述練習を関連付けて学びたい人に向く。発熱から妊娠までの身近な臨床テーマを用いるため、英語だけを抽象的に学ぶのではなく、医療者が何を確認し、どのような情報を理解する必要があるかを意識しやすい。類書には医学用語集、英文論文読解、医療英会話のフレーズ集など、それぞれ特定の技能に重点を置くものが多い。その中で本書は、医学英語教育ガイドラインの基礎水準を意識しつつ、問診リスニング、語彙、読解、ライティングを省内で連結している点に特色がある。音声教材がつくことも会話を文字情報だけで終わらせない利点となる。ただし、回答確認の仕組みには注意を要するため、読習者は補助資料や添削の機会を準備したい。授業の教科書として、または学習計画の核として使えば、能登の臨床英会話、英文資料読解、より専門的な医学英語へ進むための基盤を整えられる。ご支援いただける場合は、日本医学英語教育学会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。